一言お祈りします。神様、今日もアダムズリブチャペルを導いてくださってありがとうございます。目にはあなたは、私たちの目には見ることはできませんけれども、主あなたがまたこの場にご臨在していてくださって、私たちのまたこの平日の礼拝を喜んで受け入れてくださることを覚えてありがとうございます。私たちもまた自分の霊とまた自分の誠を持ってあなたの前に出て礼拝をしたいと願って出てきました。どうぞ主よ、この場を清めてくださって、あなたの御心を行ってくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞお立ち上がりください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。はい、それではお手元にレジュメがあると思いますので、レジュメに従って少しお話をしていきたいと思います。突然ですけれども、2人の男の人が、同じ道を行くときに、斧を見つけて、1人が拾いました。もう1人が、いや、あんた1人で取っちゃずるいぞと、2人の斧にしようと言ったけれども、まあ、一向に取り合わないと。そこへ、まあ、本当の斧の持ち主が追いかけてきて、これは俺の斧だ、どうする気だと、まあ、奪おうとすると。で、拾った男が、承知せず、もう取り合いの、喧嘩となって、連れの男に、なんで俺の味方になってくれないんだと、まあ、なじれば、だってあんた一人の斧でしょうと。で、教訓は、良い時に友でなければ、悪い時にも、まあ、友とはなるまいということですけれども、昔アンブロース・ビアスっていう人が悪魔の辞典っていう、結構流行った時期がありましたけれども、彼が、まあ、友情、フレンドシップについて、天気の良い時には2人を乗せることができるが、天気の悪い時にはたった一人しか乗せることのできない、それくらいの大きさの船と解釈しています。まあ、フレンドシップという、まあ、その、シップについての、まあ、解釈であって、なんかこれはビアスらしくて面白いなと思って、まあ、読んだといいますか眺めたことがあります。イエス様がマタイのヨハネの6章37節で、父が私にお与えになったものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てませんと、どんどんいらっしゃいと、まあ、来るものは拒まずといいますか、私の元に来たるものについては誰であったとしても、6章の37節では、私のところに来るものを私は決して捨てませんと。誠にこれは、まあ、心強い限りであって、決して捨てないっていう言葉が、まあ、聖書には何箇所か出てきますけれども、創世記28章15節もその一つで、レジュメの2番にありますが、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そうと。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと。これを、まあ、この朝ももう一度イエス様の声として私たちが聞きつつ、ヘブル書にもありますけれども、13章5節、レジュメの1番の最後ですかね、金銭を愛する生活をしてはいけませんと。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと。まあ、ヨハネの福音書、まあ、創世記、ヘブル人への手紙、これはいずれも私は決してあなたを捨てないと約束されていて、心強い限りだと思いますけれども、創世記28章は、これはご承知のように、こう、まあ、ヤコブ、第一義的にはイスラエルに対する、まあ、約束であると言っていいと思うんですけれども、まあ、泥沼の、まあ、祝福争い、遺産相続は、争いを、熾烈を極め、 お兄さんに命を狙われ、故郷を飛び出し、荒野をさまよう、まあ、ヤコブですけれども、やっぱりこう人間が、なんと言いますか、人生の旅路の中で、本当にお先真っ暗っていう時が、私たちも人生には一度ならず、二度三度あるんだと思うんですけども、何かこう周りがもう真っ暗になっちゃって、ヤコブみたいにこう冷たい大地の上で、まあ固い枕で寂しい荒野で、まあ、一人寝ると言いますか、野宿すると言いますか、なんかこんな寂しそうな姿は人生に他にあるだろうかと、まあ、考えたりもしますけれども、これはもちろん外面的、こう見た目に外面的な姿を表しているというよりも、これはヤコブ自身の、まあ、心内面が暗示されていて、すなわち、まあ、お父さんをだまくらかし、もう兄も裏切って、激怒した、お兄さんからもう殺されかかって、故郷を逃げ出して、まあ、どこに行ったらいいのかと、もう先真っ暗と、進んだらいいのか退いたらいいのか、退くことも進むこともできないような、また孤独なヤコブの姿を象徴してましたけれども、まあこれはある意味自業自得、ヤコブをこういうところに追い込んだのは、まあ自分の野心であるとか、また欲望であるとか、まあ、そういうものでしたけれども、物語そのものはなんかこう牧歌的で、こう少しロマンチックな、まあ、装いをしていま、していると、まあ、そうやって読むこともできますけれども、でもここに描かれている、まあ、ヤコブの姿はやっぱり私たち現代人の姿そのものだろうと思います。自分の野心、欲望、競争心、そして嫉妬心などのために、もう兄弟とさえも争い、もう孤独になり、もう逃げ回る、まあ、そういう、まあ、人間の姿が描かれていました。イエス様は、ヨハネ6章の44で、私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のもとに来ることはできませんと。私は、まあ、神様に引き寄せられて、キリストのもとにたどり着いたと、まあ、そういうことを、まあ、言っているんだろうと思いますけれども、6章の4節で、ヨハネ6章の44で引き寄せるとあります。引き寄せる、まあ、カーリングのストーンというのは、まあ、氷の上であればこそ滑らかに動きますけれども、コンクリートの上でやっちゃったんじゃ、もう抵抗が大きくて動くものではありません。これはまあ物理の話ですけれども、ヨハネの6章44、引き寄せる、まあ、これはまあエラコーという言葉、ギリシャ語が使われているようで、これは抵抗のあるものをまあ引き寄せると、まあそういうまあ意味であると。誰かを信ずるとか、何かを信ずると、昨日もなんか近所の人に相談があるなんて呼ばれて、相談の内容は終始一貫、誰も信じることができないと。誰かを信ずるとか、何かを信ずると、きっとそこに至るまでにはさまざまな抵抗というものがあるだろうと思います。まあ、氷の上をこう滑るようなわけにはいかないわけですね。人がキリストを信じてイエス様のもとに帰ろうとするとき、それを妨げるさまざまな抵抗があるのも本当でしょう。それでも信じてイエス様のもとに帰ろうとするとき、神がキリストのもとへと私を引き寄せてくださる。かつて近江兄弟社の、ボーリス氏がキリストを信じようとしたときに、心の中に次のような 自分は本当に信じていいんだろうかと、抵抗があったと言ってますけれども、ある日このボーリスは1900年に起きた北進事変の際に、もう九死に一生を得て助け出された、ハワード・テイラー夫人の証しといいますか、証しを聞く機会があったんですけれども、そこでボーリス氏は証しを聞きながら、やっぱり私はキリストを信じるべきではないだろうか、キリストによって医療宣教に自分は召されているんではないかと、そういう思いが証しを聞きながら、心に迫ってきたと。しかしボーリスはキリストの語りかけに対し、そこで素直になれなかった。ここでキリストの招きに応じ、軽々にこの道を選んでしまって良いものかと。この感激というものもやがて冷める時がやってきて、自分は後悔をするようになるのではないかと。ポーリスはイエス様は語ってたんですけれども、キリストによる招きをその招きに対して一旦自分の心をこう保留にして、大学に帰り、もうちょっと時間をかけて、冷静になって自分の将来を決めたいと考えたと。そして、と聞いたり、ある日ついにキリストを救い主として信じて受け入れ、覚悟を固め、決心カードに署名をして、信仰生活といいますか、教会生活の歩みを始めたと、それは証に書いてありましたけどね。おそらくこれが抵抗の消息なんだろうと思います。もう何にも信じられないし、誰も信じられませんと、そう言って生きるのはむしろ簡単で、誰かを信じ、何かを信じようとするときには、確かにそこにはさまざまな抵抗というものがあるだろうと。それでもなおキリストを信じようとするとき、神が働いて私をキリストのもとへと引き寄せてください。ヨハネ6章の44節、私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできませんと。6章44、引き寄せる。エラコーという言葉、抵抗あるものを引き寄せると。どんな抵抗があるのだろうかと。ヨハネ6章27節にレジュメの2番ですが、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと。男に魚を一匹恵んでやると、一食食べて終わりであると。しかし魚の釣り方を教えるならば、彼は一生食うには困らないだろうと。これは中国の偉い人の言葉ですけれども、イエス様はなくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい、生きるために食べるのか、食べるために生きるのかと、これも難しい問題ですけれども、生きるために働くのか、あれ働くために生きるのかと。6章27で、なくなる食物のために生きると言いますか、こうしたことはやはりキリストを見えなくする大きな抵抗の一つだろうということです。創世記28章も物語そのものは牧歌的でロマンチックな装いをしていますけれども、ここに描かれているヤコブの姿はなんとなくこう食うために生きると言いますか、私たちの現代人の姿そのもののような感じもします。自分の野心、 欲望、競争心、嫉妬心のため、兄弟とさえも争い、孤独になり、もう逃げ回る人間の姿があった。こういうことは多いですね。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと。世界がもし100人の村だったらというベストセラーの本がありましたけれども、冒頭で世界には約63億の人がいますが、もしそれを100人の村に縮めるとどうなるでしょうかと、そういう問いかけで、この複雑な世界の状況というものを、すごくこう簡略化している本なんですけれども、それによると100人のうち52人が女性で48人が男性です。30人が子供で70人が大人です。70人の大人のうち7人がお年寄りですと。ああ、なるほどなるほどと思ってページをめくっていくと、90人が異性愛者で、10人が同性愛者ですと。あり、おっと、こんなにと思ってちょっとびっくりをしてしまいます。さらにこう読み進めていけば、すべてのエネルギーのうち 20人がエネルギーの 80% を使い、80人が残りの 20% を分け合っていますと。75人は食べ物の蓄えがあり、雨露をしのぐところがあります。でも後の25人はそうではありませんと。17人はきれいで安全な水を飲めませんと。すべての世界の富のうち6人が 59% を持っていて、みんなアメリカ合衆国の人です。残りの94人のうち74人が 39% を持ち、20人がたったの 2% を分け合っていますと。ここまで読んでくると、編集者の意図のようなものが見えてきますけれども、なるほど、これは世界の貧富の差、貧富の違いなどをこう簡単に伝えるために作られた本なんだと、こう納得をしますけれども、いわゆるこう歪んだ、世界のこう縮図が紹介されていると言っていいと思います。ヨハネ 6-27 で、亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために、食べ物のために働きなさいと。サマリアの女についても少し考えるんですけども、もうイエス様はさながらもう占い師のごとくに彼女の素性というものをきっかりと言い当てるもんですから、ちょっと女もびっくりしたんだろうと思います。あなたは過去に5人夫がいましたが、今一緒に住んでいる6人目の男をここに連れてきなさいと、そういうわけですね。しかも6人目の男とは婚姻関係が成立していないと。結婚してないのに一緒に住んじゃってるわけですね。その二人が、正式に結ばれるためには、きっといくつかの厄介がないでもないけれども、この場合はもうそうした可能性なんか全く、もうこの6人目の人と結婚して今度こそ幸せになってとか、そういうことはもうここではおそらくもう、 考えられてはいない。この先どうやって生きていけばいいだろうとか、女の不安とか焦燥感、そういうものは あるんだろうと思います。善とは決して安閑とした道ではあるまいと、これが現代の日本ならいざ知らず、ユダヤ教の掟が支配をする社会の中でこうしたことをしていると、本当に路頭に迷う不安の問題も現実として重くのしかかってくるということがあります。これはもう叱るべき年齢に達している二人がこういうことを知らないはずはありません。にもかかわらず二人が社会の掟を破ってまでここまでことを起こして一緒に住んでいるというのは一体どういうことなんだろうと思ったりもするんですけどね。サマリアの女、女の心はおそらくもう市内の荒野よりももうもっと乾燥しきって、砂ぼこりが舞い立つような魂の荒野、そんなものを自分の心の中で目の前にしていたに違いありません。何かこう一切を風化させてしまう砂漠の風景を私たちが心に思い浮かべながら、ページをパタンとそれで閉じてしまえばそれで良いのかもしれませんけれども、でも聖書は決して乾くことのない水を求める女の姿というものを描こうと言いますか、描こうというのはイエス様が導こうとここでしているわけですね。この女にとってはこの世の営みというのは何もかもうまくはいかない。さまざまな方便を講じ、結婚と離婚とを繰り返し、一時はうまく収まったかのように見えても、それは決して本質的な解決にはならない。もう忌々しいほど世の中は全てが狂っている。この女はきっと今日までの人生を生きてきて直感的にもうそういうことを悟ってしまったと言いますか、人ではなかったかなと思います。無意識のうちにそれを見抜いた女性ではなかったか。ヨハネの4章の18節で、レジュメの一番最後ですね。4章、ヨハネ4章18節。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからですと。もうちょっとした失敗で、もう取り返しがつかなくなってしまう、この人生の嘆かわしさ、その挙句結婚した相手はもう何か苛立ちの原因にしかならないという現実、人間関係の煩わしさ、愚かしさ、解決の方法は決して皆無ではないけれども、それはどこまで行っても何かいたちごっこの繰り返しで、本質的な心よさはどこを探してもありえないと。つまりこの世界の不条理、それがよく見えない人には聖書を読んでもこの女の行動はわがままとか飽きっぽい女だなとか、そういう女にしか映らないと。そしておそらくあんた飽きっぽい女ねと言われることについて、サマリアの女もその通りよと答えるしかないって言いますか、そう答えるのではないだろうか。誰にも分かってもらえないさりげない諦めが、さらに人生の嘆かわしさというものを増幅させていくと。 考えてみれば、聖書の舞台は荒野であって、何かすべての人間の営みを、無情に感じさせることにおいて、荒野ほど適切な状況は他にはないと。もう果てしなく広がる茶褐色の岩の波、目の及ぶ限り漫然とそれが覆っていると。もう一切を無に風化させてしまい、どんな営みも大した意味を持たないと。4章7節、レジュメの3番ですかね、ヨハネ4章7節、一人のサマリアの女が水を汲みに来たと。これは人間の命にとってとっても大切な水だが、イエス様は言う。4章13節、イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きますと。もうとにかく女の心はもうユダの荒野よりももっと乾燥しきって、もう砂ぼこりがもう舞い立つような魂の荒野を目の前にしていて、井戸の水一杯などではとても渇きは癒されない。もとより、こうした試案は一つの理屈として、この女の頭の中で何かこう体系されたようなものではなかったと思います。4章13節でイエスは答えて言われたと、この水を飲む者は誰でもまた乾きますと。少し頭をひねらないと何言ってるかわからないわけですね。この水を飲む者は誰でもまた乾くんだと。おそらくこうした思考にサマリアの女は慣れていなかったんだろうと思います。4章の14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。男に魚を一匹恵んであると。それは一食食べてそれで終わりである。しかし魚の釣り方を教えるならば、彼は一生これから食うに困らないだろうと。ヨハネ6章27、亡くなる食物のためではなく、いつまでも続く、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさいと。サマリアの女は、一匹の魚を求めていたのかもしれないと。4章13、14、イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾きますと。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。よく、日本人はこう構えて人と接するところがあると言われますけれども、日本人だけではないんでしょうけれども、特に日本人は何かこうまずこう壁一枚作って、壁一枚置いて、人と接するようなところがあるのは本当でしょう。こっちが距離を置いていれば、向こうも壁を作って距離を置いてくるかもしれない。壁もなければ構えもないと。なんかいやおなしにイエス様の招きに飛び込むことができたらいいかなと思います。こうしたことに関して まあ、信仰を置いて別にして考えてみても、この世界というものがたとえ本源的に不条理にあったとしても、こっちが必死になって飛び込んでいけば、これは相手も相応の反応を、まあ、世の中は示してくれるっていうこともあるだろうし、善意の人間というものも必ずどこかに、まあ、存在をしているはずです。で、こういう人が存在していていてくれるおかげで、この世の中っていうのは不条理ではあるけれども少し住みやすい場所になっているのも本当です。決して、まあ、目立った役割は演じないけれども、そうした人の存在はやはり尊く、やはりこれは、まあ、私たちキリスト者の、まあ、役割ではないかなと思ったりもします。砂漠の中の水、たった一杯では役には立たないかもしれませんけれども、これがたくさん集まれば捨てがたい、まあ、オアシスとなるし、まあ、こんな教会であったら、まあ、ありがたいとも、まあ、思ったりもするんですけれども、アンブロース・ビアスは友情、フレンドシップについて、天気の良い時には二人乗せることができるが、天気の悪い時にはたった一人しか乗せることができない、それくらいの大きさの船と、まあ、解釈をしています。イエス様はまた今日も私を招いてくださっている。ヨハネ6章37、私のところに来るものを私は決して捨てませんと。誰かを、何かを信じようとするとき、そこにはさまざまな抵抗があるだろうと。それでもなおキリストを信じようとするときに、神が私をキリストのもとへと引き寄せてくださると、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありませんと。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。ありがとうございます。神様、本当にまたこの女にとってこの世の営みは、まあ、何もかも、まあ、うまくいかないといいますか、どんな方便を講じても一時は何かうまく収まったかのように見えても本質的な解決にはならないと。こうした世の中で本当に何かを信じたり誰かを信ずるということは本当にまさに大きな抵抗だろうと思いますけれども、そうした大きな抵抗が働いている世の中にあって、それでも私たちがイエス様に心を向けようとするときに、神様が私たち、イエス様のもとへと私たちを引き寄せてくださるとありますから、ありがとうございます。抵抗の多い世の中であなたが引き寄せてくださるということがなければ、私たちはまたイエス様のもとに立ち返ることはできません。今日も、天の父なる神様が私たちをイエス様の御傍近くへとまた引き寄せてくださいますようにお願いをいたします。あなたにお委ねをして、イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。